皆さんこんにちは。番組審議会頼りの時間がやってまいりました。私はこの番組の案内役の住井隆夫でございます。番組審議会毎月開かれておりまして、いろいろな番組について、市民の立場から番組でいろいろ論評する、討論するという仕組みになっているんですけれども、先日第45回番組審議会が開かれました。この番組審議会にはですね、お一人新しい番組審議委員の方が加わっていただきましたので、今日は新番組委員ということでご登板いただくことになりました井上さんをお招きして、お話を伺いたいと思います。井上康弘さん、
こんにちは。
お暑い中恐縮でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
井上さんは新京区の商店街でお仕事をされてるわけですね。はい、商店街では商店街連合会みたいなのがあると思うんですけども、
はい、新京区商店街振興組合という、はい、組合がございます。はい、そこの副理事長させていただいております。
そうですか。新京極と京極と並んでるわけですが、京都一の目抜き通りですから人波もね常にありますね。祇園祭りの時なんかも相当な人波ですか。
そうですね、ありがたいことに、たくさんの方に、地元の方はもうもちろんなんですけど、観光客の方が、いつもたくさん通っていただいて、ありがたいことだと思っております。
は
い、
そうですか。井上さんはそこで、副理事長をおやりになってるんですけど、その他に時々新京区で開かれる映画祭のなんてプロデュースもされているというふうに伺いましたが、
はい、新京区映画祭というのを2002年から始めまして、はい、毎年秋にやってるんですけれども、そこの実行委員長という形で、プロデューサーでも結構なんですけれども、それをやらせていただいております。
そうですか。もともとでいうと、この新京区っていうのはもう明治時代からというか、芝居小屋と映画館とか密集していたところですよね。
そうですね。私の小さい時の記憶でも、私は左馬という化粧品店をやってるんですけども、隣が京都花月という、劇場でございまして、子供の自分はですね、映画館でございました。東映の風切りの映画館、でその後に寄席になりまして、吉本新喜劇とかやってたんですけども、そのまた隣の今ダイヤモンドビルさんというのになってるところが、京都日活、戦前は帝国館、という映画館でございました。そういった形でも館の名前を挙げればキリがないんですけども、もう新京区のあたりにはですね、劇場がたくさんございまして、発展をしてきた一つの要因であったんですけれども、昨今は集約化が進みまして、新京区三条下がるに松竹さんがムービックスというシネマコンプレックスを、
大きいやつですね、いくつもスクリーンがあるやつね、
そこには12スクリーンございます。それ以外に新京区高役仕上がる六角下がるのところにシネラリーベさん、これは昔弥生座さんという映画館の名前だったんですが、そこが2館2スクリーンございまして、
残ってるんですね。
全部で14スクリーン、この辺り残っておりますけれども、昔から比べたらだいぶ少なくなったという感じです。
ですか。でも最近また映画も人気で、
そうですね、
ムービックスにもたくさん若い人たちが集まるようになります
。そうですね。映画っていうのはね、いずれの年齢も楽しいもんでございますので、
そうですね。ところで、番組審議会に初めてご出席いただいて、いろいろ論議を聞いていただいたり、ご意見を述べられたりしたんですが、先日の番組審議会では、まずその番組を聞いて、お話をし合うという前にですね、番組で問題がある番組があって、それをどういうふうに考えるかというようなことが大変論議になったんですね。学生さんがなんか、の番組なんですけども、お寺の万事とヒットラーの、なんて言うんですかね、鍵十字と混同してしまって、コメントがあって、聞いておられる方から意見が出たということで、そういう問題どうするか、いう論議が重ねられましたけど、どんなふうに受け止められましたか。
まず聞いてられる視聴者の あの聴取者ですかね、うん、方が熱心に聞いてられるなというのがまず一つはびっくりしたということと、はい、それからそういうふうなあの、まあ、意見があったときに、はい、そうした審議会で取り上げられて、はい、まあ、真剣に皆さんご意見をそれぞれ述べられたということが非常に意義があったんではないかというふうに思います。
なるほどね、はい、あの普通の放送局ですと、もう何百人も何千人もいる大きな放送局ですとね、番組を点検したりモニターしていたり、それからそういう意見を集めて問題点を常に洗い出しているっていうことがあるんですが、このラジオカフェはご存知のように小さな放送局でスタッフも2、3人で切り回してる、あとみんなボランティア、なかなかなっていうんですかね、番組をチェックするなんていうようなこと、番組はもう200本、300本ありますから毎週ね、難しいんですけど、その点についてはどういうふうに思われますか。
はい、まあ、あの私その時に意見述べさせていただいたんですけども、うん、この、 あのコミュニティラジオっていうのは、うん、やはり自分の意見とか、うん、あの考え方を、はい、まあ、あの伝えるっていう媒体ですの です、
ね、自由に発言していただきたいというのが趣旨ですね。
でだからできるだけあらかじめに厳しい制約を設けるべきではないというのを私は意見として持っておりますが、ただし、まあ、いろんな方が聞いておらいらっしゃって、ご本人は 何気なく言われた言葉が、はい、傷つけてしまうようなこともあったり、はい、それと、歴史認識とかで間違ってるというのがありますね。
ありますね。明らかに間違ってるということもあります、ね、
今回の問題はそういうことだったと思うんですけども、うん、ですので、まあ、そういうことが起きたときに、速やかに番組でですね、うん、まあ、放送を通じて、謝罪するとともにですね、はい、まあ、再放送はしない、はい、それから、その時にご意見が出てましたけども、その喋られた方サイドにですね、うんうん、そういったことをきちっとお伝えする仕組み作り、うん、 ね、それがまた次につながるのではないかというような、はい、まあ、ご意見を皆さんからいただいたように思っておりますけど、
はいはい、そうですね、たくさんの方が番組を作って出入りされてますけれども、やっぱりそれは一つの社会勉強みたいなことになってますからね、そういうこで方々に社会的な常識あるいは時事問題のポイントみたいなのでどういうふうに人々に伝えるかという、まあ、訓練というとおかしいですけど、その勉強をしていただくような機会をたくさん設ける必要があるというふうに、まあ、私は思うんですけどね、
その時に、まあ、ご意見としてあったのは、うんうん、まあ、そういった過去の事例、うん、そんなに何例もないわけなんで、うん、まあ、例えばこういう事例の時に、うん、こういった間違いがありましたよというようなものを新たにですね、うん、この番組に参加される方には事前に、うん、まあ、チェックしていただく、読んでいただくような形にして、はい、あ、こういう事例があってこういうことはやっぱり自分で心がけなきゃいけないんだなということで、うん、まあ、今までの事例を生かしていくっていうか、うん、そういったことも必要ではないかという意見もございます、
ね、なるほどね。まあ、その辺は柔軟にしながら間違いの起きないようにということが必要だったので、ずいぶん長い間、長い時間かけて皆さんで真剣に討論をしましたからね。
そうですね、僕はびっくりしました、はい、皆さん本当に熱心に、はい、はい、
ところでこの第45回番組審議会で取り上げたのはですね、江藤優子のティータイムをあなたとっていう毎月第2第4金曜日にお送りしている番組があるんですがね、江藤優子さんという歌手の方が出演されている番組で、それを聞かせていただいて、それからその番組のを作るのに協力されている方にも出席して、福井さんっていうんですけどね、来ていただいて、いろいろ話したんですが、番組をちょっと聞いてみましょうか、はい、こういう番組だということで、聴者の皆さんにも聞いていただきたいと思うんで、じゃあ出していただけますでしょうか。この後お二人の対談が続くんですけどね、はい、こう柔らかな感じの歌手の方のティータイムと深井議員という取り合わせで、まあお知り合いになって、ご一緒になんかいろんなことをおやりになってるそうですけども、取り合わせだったんですけれども、どんなふうに、感じられましたか？
はい、まあ、ご本人の活動の幅を、知らしめるという意味では、すでに番組をもう何度も聞いてらっしゃる方からすると、うん、はい、すごく、 興味のある話だとは思ったんですけれども、うんまあ、初めて聞かせていただくものとしては、うんまあ、歌手の方で、うんまあゆったりとティータイムっていう番組であれば、はい、やはり何かその歌手の方の歌の近況だとか、うん、そのご自身の歌の話だとか、うんまあまあ、私なんか個人的にはどんな音楽がお好きで聞いてらっしゃるのかなとか、はいはい、そういったことを聞きたいなとはまず思いましたけれども。
なるほどね。この番組では江藤さん自身 の音楽というか歌声をあまり間にちょっと入りますけどね、
はい、
まとめて聞くっていうようなことになってないんで、皆さんのご意見でもちょっと歌を少し聞きたいなというご意見はありましたね。
そうですね、お声がねすごく素敵な方なんで、うんうん、もちろんそういうふうなお歌も素敵だろうなとは思うんですけども、冒頭にお歌が流れてて、
うん、
それに乗せて、はい、冒頭 のご挨拶のトークがあったと思うんですけども、はいはいはい、もう少しなんかそのあたりをじっくり聞きたいなとは思いました
ですね。そうですね。この次の時には音楽も聴かせていただきたいと申し上げたので入るかもしれませんけど、ね、
そうですね、はい、
でなんかその岡議員さんと一緒に非常に特別なことをおやりになってるんですね、
はい、
京都市民の生活に密着しているようなこと。
そうですね、深井議員さんの一つの、うん活動として、うん、その緊急避難場所を、
はいはい、
皆さんそのお住まいの方が、うん存じておられない、
うん
特に、まあ、いわゆる昔からお住まいの方以外に転入されてきた方とか、うん
はいはい、
今マンションとかたくさんございますので、はいはい、ご存じないので、うん、その緊急避難場所である小学校の校庭とかですね、うん、そういった場所で、うんまあ、ライブをやることによって、うん、そのライブを見に来た時にですね、うん、一緒にそういう緊急避難場所の、まあ、ここなんですよとか、うんまあ、ここの活用の仕方とかですね、うん、そういったことのお話も、まあ、コラボレーションでされるということで、うん、僕は意義の深い活動をされてるんじゃないかと思います。
なかなか素晴らしいことですね。音楽聴きに皆さん集まってくる。で、聞く合間にここは避難場所ですから、なんか起きたらここへ集まるんですよっていうようなことをみんなに言う。わかりますね。
はい。
もう、一生忘れませんね。
はい。ですから、まあ、音楽をされてる方の力、うんっていうもので、うん、いわゆる世の中の役に立つっていうのは、うん、あ、こういう役の立ち方もあるんだなと、うん、ただ歌の歌詞のメッセージで伝えるっていうふうに思いがちですけども、うん、考えればこういう、はい、一つの歌の持ってる力が、うん、いろんなことに使えるんだなっていうことは僕感じましたですね。
なるほどね。普通の放送局のそういう議員さんが、まあ、今回の場合は深井議員ですけど、議員さんが出演する番組っていうのは大体は何々党代表、
はい、
何々全部党が揃っていてね、けんけんがくがくというかけんけんごうごうというかやり合うというあれですけども、この番組はそうではなかったですね。
そうですね、まあ、たまたまゲストの一人が深井議員さんであった、うん、
肩書きが深井
議員さんであったということで、うん、江藤さんの、まあ、こういうのうん、広さっていうか、うん、それがまあ伺えたと思いますね、う
ん、なるほどね。まあこのラジオカフェって放送局は京都市民の皆さんが自由に出入りして自由に発言してくださいねっていうことですから、市民の中に深井議員の方がおられてもね、なんか何も不思議がない、その方たちを深井議員だから政党に所属してるから出ちゃダメだっていうことではなくて、積極的に出て市民とのつながりを探っていただくというのはいいことですね。
はい、とてもいいことだというふうに思います。
それまたティータイムでちょっと音楽の、
ね、
あれがあって、はい、柔らかに、
はい、
伝えられてますね。それで皆さんがこの番組についていろいろ意見を述べられましたけども、何か、トータルのご感想というのはありますか。
はい、まあ、皆様のご意見では、うん、コーナーがこの後、この国会議員さんとのゲストトークのコーナーの後にもう一つあって、はいはい、まあ、コーナーが多すぎて、ちょっと番組自体が非常にその15分番組ですかね、
はい、
ですけども、コーナーが多すぎてこう進行が窮屈ではないかという、うん、
あ、なるほどね、
これは制作を手伝ってらっしゃる福井さんの方からも、うん、はい、まあ、実際にこれ大変なんですと、作るのはもういわゆるもうぎゅうぎゅうに詰め込んであるので、はいはい、とおっしゃっておりました、
はいはい、なかなかの工夫して作られておられて、なんていうのかな、音声もたくさんのトラックを使って編集されているようですね。
そうですね、これ非常にクオリティの高い番組だと思いますね。
ここの番組としては珍しいほど手が込んでいる番組だと僕も思いました、はいはい、 ところで、まあ、これから番組審議会でいろいろお付き合いいただくということになると思うんですけれども、この、まあ、寺町界隈、京極界隈、京都の中心部に、こんな風な小さなラジオ局があるということについて、どういうふうに、井上さんは思われておいででしょうか。
非常に、面白い試みで、いわゆるこういうコミュニティの場が、こういうラジオという媒体を通じて、本当に身近なものとして自分が参加できるコミュニティの媒体であるということが僕は素晴らしいと思うので、むしろこういったことを昔新京区のロックンプラザっていう新京区六角に公園があるんですけども
、小さな公園ありますね、
そこのところで公開録音なんかもラジオカフェでやられたことがあるんです
か。やったこと
ありますけど、ああいう機会を時々はされてですね、いわゆるラジオカフェという存在を市民の方にまずそのいわゆる、もちろん電波では知らしめられるんですけども、実態としてですね、こういった形でいわゆるやってるんだというところをやっぱり生で見せていくっていうことも大事なんじゃないかなとか、それから少人数であれば地域の小学校とかですね、そういう子どもさんとか中学校とか、中学校になるとまたいろいろまた別の興味かもしれませんけども、そういった方にこういったいわゆる放送局のですね、たくさんは見学できないですけども、10人単位とかですね、で見学してもらうというのも一つの面白い試みではないかなと思います。
一つ井上さんからもアイデアを出していただいて、何かね新しい動きをこのラジオ局に関係して作っていければいいですね。この近くの方でも番組をお持ちの方もいるし、商店街で番組をお作りになっている方もおります。新京極商店街の皆さん方、井上さんにもいろいろご協力いただくことがあると思いますけれども、何卒一つよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日はお忙しいところ来ていただきました、井上康弘さんでした。ラジオカフェの番組審議会の委員としてこれからもご協力をいただくことになっております。案内役の住井隆夫でした。どうもまた来週お耳にかかりましょう。